皆様おはようございます。おはようございます。今年に入りましてから、毎月月末は、旧約聖書からメッセージをさせていただいております。今日はイザヤ書から、預言者イザヤの時代に活躍をした、名君だとされるヒゼキヤ王の信仰について見てまいりたいと思います。皆さん、ヒゼキヤ王と聞くとどんなイメージを持たれるでしょうか。ヒゼキヤという人物、伝説の王であるダビデ、あるいは世界一の知恵者と謳われて栄華を極めたソロモン、こういうダビデ、ソロモンというのはクリスチャンじゃなくても多くの方が知っている大変有名な王様なわけですが、そのダビデ、ソロモンと比べるとヒゼキヤというと地味な印象を持たれるかもしれません。聖書にあまり親しみのない方はヒゼキヤと聞いても誰だそれはというぐらいにしか思わないかもしれません。しかしこのヒゼキヤは聖書の中ではとても高く評価されている王であります。開けずに結構ですが、読みますと第二列王記というところにですね、18章5節6節にヒゼキヤ王を表してこう書いてあります。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかったというですね、とても最大級のね賛辞ですね。ここにありますようにヒゼキヤは信仰において彼ほどの者は誰もいなかった、後にも先にもいないと、そう言われる王様だったわけです。でこのヒゼキヤに匹敵する王といえば、彼の子孫でですね、宗教改革を断行したと言われる16代の王であるヨシア王というのがいますが、ヒゼキヤのひ孫になりますがヨシア王ぐらいですね。で列王記はヨシアについてもこう書いています。ヨシアのように心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてモーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は彼の先にもいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかったというふうにですね、これもまた素晴らしくですね、称えられてますね。ですから南ユダ王国というのは20人の王様がいたわけですが、その中でも今日のヒゼキヤとヨシア、この二人は例外的といえるほど信仰心の厚い立派な王様だとされています。しかしですね、そのヒゼキヤの信仰に疑問を感じさせるような記述があります。それがまさに今日の聖書箇所です。今日はヒゼキヤというですね、大変尊敬されている王の信仰に親というふうに思わせる記述があります。それが今日の聖書箇所です。で今日のですね、聖書箇所の背景をまずちょっと考えてみたいですね。このヒゼキヤ王どういう人かということをですね、考えていきたいと思います。で今日はイザヤ書の38と39章を読んでいただきましたが、実はですね、これとほぼ同じ内容がですね、第二列王記、列王記の第二の方の20章にあります。第二列王記20章を読みますと、今日の38、39とほぼ同じ内容です。ですから、どちらが先に書かれたのかと言われるぐらいですね、この2つはそっくりなんですね。ただ今日のイザヤ書の方がヒゼキヤ王の祈りが含まれていたりですね、もうちょっと詳しいですし、多少の違い、順番の違いありますが、基本的には同じことが書いてます。で、今日の箇所ですね、ヒゼキヤが38章大病をした、もう、死が近いという、そういう宣告を受けたという、そこから始まるんですが、このヒゼキヤのですね、ここに書いてある38章の前に37、36とありますが、この順番を読んでいきます。36からどんどん読んでいきますとですね、実はこのヒゼキヤがこの大病する前に別の大きな危機、ピンチがあったということになります。今日の38章の前の36、37章はどんな内容かと言いますと、このヒゼキヤの治める南ユダ王国がですね、ちょっと年号がいっぱい出てきますが、紀元前705年というですね、705年に王様になったアッシリアのセナケリブという王様がいまして、その王様がですね、ユダ王国に攻めてきたんですね。でユダ王国の 町や都市が次々に陥落をしていってですね、紀元前701年、まあ、この701年にはエルサレムがですね、アッシリアの大軍に包囲されてしまう。でも陥落寸前、風前の灯火となっているところがありますね。でそのもう今にもエルサレムが落ちそうな時にですね、ヒゼキヤが祈って、神様がその介入をしてですね、イスラエル、エルサレムを救うという場面があります。まあ、その場面が今日の38章のちょっと前のですね、37章の36節とかありますね。今日の聖書箇所のほんの少し前のところにですね、37章36節がありますので、そこを読んでみたいと思いますが、37章36節ですね、こうあります。主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。まあ、これどういうことが起きたのかちょっとこうね、にわかにわからないんですが、まあ、何かこう流行り病でですね、もう大軍がみんな死んでしまったというですね。ですからアッシリアの20万近い軍勢がエルサレムを包囲していて、もう今にも陥落しそうだったんですが、まあ、その一夜にしてこのほとんどの軍勢が死んでしまった。18万の人が死んでしまった。ですから一夜にしてエルサレムは解放されるわけですね。この奇跡的な、救出劇があったという、まあ、これが一体、まあ、何が起きたのか、まあ、疫病だとかいろんな説がありますが、まあ、そういう、まあ、実際これはあのイスラエルのですね、あの考古学的に調べてもですね、それはあったみたいですね。アッシリアがどうも大軍できて、どうもエルサレムだけは陥略できずにです、帰ったっていうのはどうも歴史的な事実なんですね。まあ、一体何が起きたかってわからないんですが、まあ、こういうことがあったというのは本当の、いろんな考古学的にも、十分、まあ明らかなことなんですね。ですからこういう本当に、国が滅びるというですね、大ピンチの後にですね、ヒゼキヤが今度は自分の命がつきそうになるというですね、この一難去ってまた一難というふうに読めるわけですね。ですからこう聖書をずっと読んでると、まあ、国が滅びかかって救われて、で今度は自分が死にそうになって救われるっていう、こういうふうに読めるんですけど、ただちょっとここからよく聞いてほしいです。どうも順番が違うんですね。どういうことかというと、このアッシリアのセナケリブという王様がユダヤを攻める前にですね、この36、37の前に、ヒゼキヤが大病をして治った。でその後にこのアッシリアが攻めてきたというふうに読むんですね。まあ、どういうことかというと、歴史の順番に読みますと、まず38、39章があって、それから36、37ってなんですね。こういう順番ひっくり返ってるわけです。まあ、聖書たまにそういうのあるんですが、まあ、これは順番としてはですね、今日のですね、ヒゼキヤの病気があるで治る、でバビロンの使者が来る、でその後に、アッシリアが攻めてくる、こういう順番なんですね。でなんでそう言えるのかということは、根拠は2つありますが、まあ、1つはこの病のゼデキヤにですね、神様はある約束をしています。それは、私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、この町を守ると約束してますね。エルサレムを守ると言ってます。ただ37章から読んでいきますと、もう神様は守ってるんですね。アッシリアから守っていたばかりであると。でしかもですね、アッシリアはこの敗北に懲りて、もうこれから二度とエルサレムを攻めに来なかったんですね。ですからこの約束がですね、エルサレムの、まあ、攻略の失敗の後に税的に与えられたと考えると、ちょっと筋が通らないんですね。ですからこの約束はアッシリアが攻めてくる前に与えられているということですね。でもう一つの根拠は、もっとより重大な根拠なんですけど、この39章にですね、バビロン王のメロダク・バルアダンという人が出てきますね。でこの、メロダク・バルアダンがですね、ゼデキヤの回復を祝って死者を送っているわけですが、このメロダク・バルアダンが死んだのがですね、紀元前702年なんですね。つまりエルサレムが落ちそうになった、エルサレムが包囲される701年ですから、その前の年に死者がこの王様は死んでるんですね。わかりますかね。ですからエルサレムがアッシリアに包囲されるのが701年の紀元前ですね。 その前の年にこのメロダク・バルアダンは実は死んでるんですね。ということはですね、このゼデキヤに使者を送ったのがアッシリアによるエルサレム包囲の後であるはずはないんですね。まあ、これは明らかな歴史的な事実ですので、まあ、そう考えますとですね、繰り返しますが、イザヤ書の38、39がまずあって、それから36、37と、そういう順番なんですね。ですから順番がひっくり返ってるんですね。ですからまずヒゼキヤの病気で、次にバビロンの死者で、それからアッシリアの攻撃、まあ、こういう順番なんですね。まあ、このことを頭に入れながら今日の箇所を読んでいただきたいわけですね。でこのヒゼキヤに使節を送ったこのメロダク・バルアダンというバビロンの王は、まあ、どんな人かということをちょっと見てみたいんですが、バビロンはですね、これから100年後にはもう超大国になってですね、このエルサレムを滅ぼしたわけですが、まだこの頃はですね、そんなに超大国じゃないんですね。まあ、どっちかというと新興国、これからどんどん伸びてくるっていう時代で、まあ、当時の超大国はアメリカなんです。あ、アッシリア、失礼しました。そうです、アッシリアですね。アッシリアが超大国ですね。そのアッシリアのですね、に、まあ、一種従属しているわけですが、まあ、そこから、独立しようと悪戦苦闘してるんですね。このですから、王様はなんとかですね、アッシリアの首輝きを逃れようと頑張ってるわけですね。で一回ちょっとこのアッシリアから独立しようとして、こう戦争に負けてしまってですね、亡命をして他国に行っていたんですね。でそうするとですね、アッシリアのサルゴンという有名な王様が紀元前705年に死んだわけです。で昔は王国は王様が死ぬとですね、まあ、跡目争いとかいろんなことで国が乱れるわけですね。ですからアッシリアがどうも政情不安だということで、チャンスだと考えてですね、このメロダク・バルアダンはですね、このアッシリアから、今度こそ独立しようとしてですね、活発に外交活動を始めます。まあ、つまりアッシリアの周辺の国ですね、みんなで連合を組もうと、アッシリアと一緒に戦って独立しようということをですね、一生懸命外交活動を始めるんですね。アッシリアから首輝きを逃れようということで他国との同盟関係を結ぼうとする。でこういう状況でこのバビロンの王様はヒゼキヤのところに使者を送ったんですね。つまり何が言いたいかというと、このゼデキヤがですね、バビロンの王様が使者を受けたというのは、これ単なる社交辞令じゃないんですね。おめでとうじゃなくて、むしろですね、この反アッシリア同盟に加わってくれということをですね、そういう密命を帯びた使者が来てるんですね。まあ、ちょうどそういう時代なんです。ですからこれは、単にですね、まあ、病気が回復してよかったですねという、まあ、もちろんそれもあるんですけど、それが口実として、ついてはですね、私たちと一緒にアッシリアと戦おうというですね、そういう同盟を持ちかけているわけですね。でそういう国際情勢の中でですね、今日の御言葉を考えてみたいんですね。それをちょっと踏まえた上で読んでいきたい。で38章の一節の御言葉を読んでみたいんですが、この病の床にあったヒゼキヤ王に預言者イザヤがですね、やってくるわけですね。で非常とも思える言葉を与えるところから始まります。イザヤはこう言います。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らないというですね、まあ、すごい残酷なことを言うんですね。イザヤは王様に就活をしなさいと、まあ、今でね、就活っていう終わりの活動をせよと、あなたは不治の病だというですね、神の言葉を伝えたわけです。まあ、今の時代でもですね、こう不治の病にある人に告知をするかどうかって非常に繊細な問題で、まあ、しないケースもあると思うんですが、まあ、イザヤはですね、本当にもう単刀直入に言うわけですね。あなたは知るんだと、早く準備しなさいということを言うわけですね。でその言葉を聞いたヒゼキヤは、泣き崩れて必死に神に祈りました。彼はこう言いました。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前を歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことをというふうに言ってるわけですね。でヒゼキヤはさっき言いましたように、とても熱心な王様なんですね。でヒゼキヤというのはどういう王様かというと、彼のお父さんのですね、がアハズっていう、イザヤが何度かやり取りしているこのアハズ王、有名な王様がいるんですが、このアハズ王というのはイスラエルに一生懸命外国の神様ですね、特にアッシリアの神様の礼拝を広めた人なんですね。 アッシリアのに、まあ、使えてです、ね、アッシリアの神々をイスラエルに紹介してですね、まあ、ですからイスラエルからするとこう偶像がいっぱい流行ったわけですね。彼の一代前のアハゾーの時代は、異教の神様がいっぱいこう導入されて、イスラエルにはこの偶像がいっぱいできてしまった、そういう時代なんですね。でヒゼキヤは、まあ、それを撤回してイスラエルの神様への信仰を回復させようとですね努力したんですね、まあ、ですから彼は とても高く評価されてるんですね。この王様前のお父さんの王様の政治の正反対のことをして、イスラエルの神に立ち返ろうということをした、それでまあ評価されてるんですが、まあ、神様はその姿をご覧になってですね、いたと。そして神は涙に暮れるヒゼキヤを憐れんで、なんとこの死の宣言を撤回するって言うんですね。神様が一度もう死ぬと治らないといった病気を治すというふうにね、おっしゃったんですね。驚くべきことですね。神様が一度決められたことを撤回するってことがあるんだろうかというふうに思うんですが、まあ、神様はある意味深い方で本当に撤回するんですね。ですからヒゼキヤは治らないとはっきり言ったのに、治すというふうに神様はお気持ちを変えてるわけです。そこで神様はヒゼキヤのところにもう一回イザヤを使わせて、で2つのことを約束します。まあ、1つはヒゼキヤの祈りの通りにあなたの寿命を延ばしてあげると、あと15年間延びるよということをね約束するんですね。まあ、実際それくらいの長生きしてるんですが、でもう1つはですね、これはアッシリアからエルサレムあなたを守るという約束を与えてるんですね。まあ、2つ目の約束で、この2つ目の約束っていうのはヒゼキヤの願ったことじゃないんですね。ヒゼキヤはもう死にたくないと、病を癒してくださいと祈ったんですけど、神様は病を癒すだけじゃなくてあなたの国も守ってあげるっていうふうにね、頼んでもう祈られてないことも神様は2つ目の約束を与えてくれたわけです。で本当にこの約束はとても大きな意味があるんですね。と言いますのは、ついちょっと前でもないです、まあ、その南ユダ王国の兄弟国の北イスラエル王国はですね紀元前722年ですね、アッシリアに滅ぼされています。ですから、まあ、まだ十何年前ぐらいですかに、北の兄弟国がアッシリアに滅ぼされているんですね。ですから南ユダ王国もですねアッシリアという大国の不安に非常にこうおののいていたわけですね。ですからその脅威から必ず守ってあげるというふうに約束したんですね。ですからあなたの病気だけじゃなくてあなたの国も守るよという約束をくれたわけです。でイザヤのから神の言葉を聞いたヒゼキヤはその言葉の証を求めるんです。この言葉は確かであることの証をくださいというんですね。でこの、まあ、証を求めるというのはですね、この今日のところでは38章のですね22節になってるんですけど、列王記ではちょっと順番が違ってまして、列王記ではですねヒゼキヤが印を求めた後にですねこの日時計が戻るという奇跡が起きてるんですね。ですから多分列王記の方が順番として正しいので、まあ、この22節というのはですねこの7節の前に置いた方が意味が通るわけですね。で印は何ですかとヒゼキヤ聞いて、で印はこうだという7節で答えてる。ですから22節から7節というふうに読むと意味がよく通じるわけですが、まあ、ヒゼキヤは印を求めて、神様が印を示すというんですね。でこの印を求めるというのはですね実はとても大きな意味がありまして、ちょっとイザヤ書のね有名な箇所ですが7章をちょっと見てみたいんですね。7章で、7章のですね9節以降をちょっと見てみたいんですね。まあ、これはどういう話かというとこのヒゼキヤのお父さんですね、でアハズ王という人がいます。このアハズ王も同じようなピンチがあったんですね。それはどういうかというとアッシリアではなくてそのアッシリアと敵対する国々、要するに北イスラエル王国を含めてですね反アッシリア連合を組む人たちがアハズ王のところに来てですねお前も一緒に反アッシリアに加われと、でアハズ王はそれを拒否するとですねじゃあお前のところ攻めるぞってそういうのがあるわけですね。でですから周りの国が攻めてきてですねアハズ王がこう動揺してるっていう場面が7章なんですね。7章の9節以降を読んでみますね。1136ページですね。 こうあります。またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルヤの子、もしあなたが信じなければ長く立つことはできないという、まあ、この信じなさいということですね。で、主は再びアハズに告げてこうおせられた。あなたの神主から印を求めよ、黄泉の深みあるいは上の高いところから、するとアハズは言った、私は求めません、主を試みませんというですね、まあ、このその後に有名なあのインマヌエル予言がですね、出てくるわけですが、まあ、こういう有名な場面ですね。ですからヒゼキヤのお父さんのアハズはですね、イザヤから、印を求めなさいって言われたんですね。で、信仰がなければあなたは固く立つことないって言われてですね、印を求めなさいと言われたんですね。で、アハズはここでですね、拒否するんですね。で、彼は口では主を試みませんと言ったんですが、これは本心じゃないんですね。これは列を決めると分かるんですけど、アハズ王はですね、本当はですね、イザヤの言うことを聞きたくなかったんですね。イザヤは神様に信頼しなさいって言うんですね。で、アハズはそれが嫌で、私はアッシリアを信じますと。で、アッシリアのとこ行くんですね。で、助けてくれということで、私たちはあなたたち の、属国になるんで、救ってくれと頼んで、で、救われるって話なんですね。ですからこの話はですね、アハズがなんでこの主を転びませんって言ったかというと、これは信仰心からじゃないんですね。イザヤの言うことを聞きたくなかった。イザヤはとにかく神様を信じなさいと、アッシリアではなくて神を信じろと言ったんですけど、この人はアッシリアのところに行くんですね。で、私たちを救ってくれという頼んで、アッシリアに救ってもらうと。まあ、その結果ですね、ユダ王国アッシリアの属国となってですね、で、アズオは一生懸命アッシリアの宗教を取り入れるんですね。私たちは今やアッシリアの属国なので、アッシリアの神様を拝みましょうということで、一生懸命このアッシリアの宗教を導入しようとする。で、その結果ですね、イスラエル、ユダにはですね、アッシリアの宗教流行ってしまったんですが、この状況を逆転させようとしたのがヒゼキヤなんですね。ですからヒゼキヤというのはアハズとは違う道を行ったわけです。で、今日の箇所でもですね、ヒゼキヤはアハズと違って、彼は神の言葉が確かであることの印を求めています。自分の方から求めています。積極的に求めています。するとですね、大きな印が与えられる。まあ、この印は多分聖書の中でも一番驚くべき奇跡の一つだと言われています。どんな奇跡かというと、日時計が逆の方向に10度戻る。まあ、簡単に言うと太陽が逆の方向に動くわけですね。そういう奇跡であると、まあ、もちろんこう太陽の周りを地球が回っているんであって、その逆じゃありませんので、まあ、太陽が逆に動いたように見えるということは、まあ、地球が逆の方向に動いたってことなんでしょうけど、まあ、そういうことが起きた、まあ、あるいはまあ他の説明もあり得るかもしれませんが、まあ、何しろこう天の運行が変わったと思えるようなとんでもない奇跡が起きたわけですね。ですからこのヒゼキヤに与えた神の約束はすごく驚くべきものですね。まずヒゼキヤの祈りに応えて寿命を延ばしてあげたと。で、さらには彼の国の安全の保証をしたんですね。で、それだけじゃなくて、その言葉が確かだということの証拠として天の運行を変えたんですね。まあ、こういうこの大きな奇跡を与えてヒゼキヤ王を励ましてですね、癒したんですね。で、ヒゼキヤはそれに感動して有名なこの祈りを、まあ、たくさんね、10節以降の祈りを、神に捧げるという、まあ、非常に素晴らしい場面ですね。ゼキヤの祈りが10節から20節まであります。まあ、ここまで見るともうヒゼキヤ素晴らしい王様ですね。とてもいい王様だと。本当に神様との、まあ、非常に麗しい関係ですね。神様に一生懸命仕えて、神様もヒゼキヤの信仰に応えるというですね、とても良い話なんですけど、それが39章になるとですね、様相がガラッと変わっちゃうんですね。39章になると全然この様相が変わってしまう。まるで違う人みたいになっちゃうんですね。で、ヒゼキヤが死ぬほどの大病から奇跡的に助かったという話を聞いたバビロンの王のメロダン・バルアダンという人はですね、ヒゼキヤに手紙と贈り物を送っています。まあ、この手紙というのは通り一遍の挨拶状でなくてですね、ユダ王国に反アッシリア連合に加わるようにということを促 す秘密文書であったことは、まあ、ほぼ間違いないと思われます。ですから、ぜひですね、私たちの仲間になってですね、アッシリアと戦おうということを言ってきたわけですね。 でさっき言いましたあのヒゼキヤの父であるアハズ王はですね、兄弟国の北イスラエルとかですね、他のいろんな国々が反アシリア連合を組んだので一緒に加われと言われてですね、それを拒否したんですね。拒否してアシリアについたということがあったんですが、まあ、この場合ヒゼキヤは父とは反対の行動をしたんですね。ヒゼキヤはむしろバビロンからの反アッシリア同盟に加わるという、決断をしたと思われます。なぜそう言えるかというとアッシリアが攻めてるからですね。ですからアッシリアがなぜ攻めたかというとバビロンについたからですね。ですからここでほぼ間違いなくですね、ヒゼキヤはバビロンにつくという決断をしていると思うんですね。でその彼はバビロンへの信頼の証、同盟の誓いの証として自らの手の内を明かしたわけです。自分たちの手の内を明かす、要するにユダ王国はどれぐらいの武器があるのか、軍資金があるのか、まあ、そのことを同盟国のバビロンに示したんです。私たちもじゃあ頑張りますということで、こういう武器を持ってます、こういう宝がありますということで自分たちの内情をバビロンに示してですね、同盟を結んだということなんですね。まあ、こういうふうに読んでいくとですね、ですからこう単にですね、何かこううちは豊かなんですよっていうですね、自慢話のために見せたわけじゃなくてですね、もうこれは同盟を結ぶというですね、固い決意の表明と言えるわけですね。でそのことを知ったイザヤは落胆しました。また非常に怒りました。でヒゼキヤは何も学んでいないのかという思ったんですね。ヒゼキヤは何も学んでいないのかと。でヒゼキヤはすでに神様からあなたの国を守ると約束を受けていたわけです。それなのにどうして他国の力を当てにするのかということですね。なぜあなたは神を頼らずに他国の力を当てにするのかということですね。神の約束だけでは十分ではないのかということですね。でまさにこの行動はヒゼキヤの不信仰の表れだったんですね。で実はヒゼキヤはかつて同じ失敗をしたことがあったわけです。というのはお父さんのアハズ王から国を築いたばかりのヒゼキヤはですね、アッシリアの支配から独立したいと願っていたんです。でその時に彼がどうしたかというと神様じゃなくてエジプトに頼ったんですね。でそのことが書いてあるのがイザヤ書の30章なんですね。ちょっと見てみたいんですが、イザヤ書の30章を見ていただきたいんです。30章の、ですね、1節2節を読んでいただきたいですね。30章1節2節、30章の1節2節ですね。こうあります。ああ反逆の子ら、主の蜜毛、彼らは計りごとを巡らすが私によらず、私に頼らず、同盟を結ぶが私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだ。彼らはエジプトに下って行こうとするが私の指示を仰ごうともしない。ファラオの方のもとに身を避け、エジプトの陰に隠れようとするということですね。で31章も全く同じです。31章の冒頭、31章の一節もね見てみたいんですが、これも1173ページ31章の一節を見てみたいんです。こうあります。31章一節ですね。ああ、助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは馬に頼り、多数の馬車と非常に強い騎兵隊とにより頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めないということですね。まあ、つまり神様ではなくてエジプトの軍事力に頼ろうとしたんですね。でそれで、イザヤは怒ってるわけですね。ですからイザヤはこのヒゼキヤのお父さんのアハズ王にですね、近隣の国に頼るなと、アッシリアに頼るなと、神に頼りなさいとこうずっと言うわけですね。でもアハズはそんな神様なんて見えないしですね、頼りになるかわからないと、目に見える大国がいいんだと、でアッシリアに行ってアッシリアの属国になると、属国になってアッシリアの宗教も受け入れちゃったわけですね。でそういうことをして、怒っていたのでですね、でその息子になってですね、ヒゼキヤがどうなるか、でまた同じことをするわけですね。今度はアッシリアの反対、北じゃなくて南に行ってですね、エジプトに行ってエジプトの力を借りてアッシリアから力から逃れようとすると。でそのことをですね、イザヤは非常に落胆したわけです。なぜあなたは神に頼らないんだということですね。で実際このパレスチナの国々がですね、その後アッシリアに反旗を翻していくつかの反乱が起きるんですけど、じゃエジプトどうしたかというと、結局エジプトはですね、様子見をしちゃったんですね。助けに行かなかった。で、ですね、エジプトがですね、助けに行かずにですね、アシュドでの王様が エジプトに負けてしまって、アッシリアに負けてしまってエジプトに逃げるとですね、なんとその人を捕まえてですね、エジプトはアッシリアにその王様を差し出してですね、ですから同盟を結ぶと言ったのにですね、いざ反乱が起きて負けるとですね、その負けた王様を逆にこのアッシリアに突き出したと、私たち関係ありませんよというね、そういうことをしているわけですね。ですからエジプトは全然頼りにならなかったわけですね。ですからイザヤはこのエジプトとの同盟をこの黄泉との同盟、死との同盟と呼んでますけど、まあ、その通りになってしまったわけですね。でこういうヒゼキヤは一回失敗したんです。ですから一度アッシリアから逃れようとしてエジプトに行って、でエジプトの同盟がうまくいかなかったと。で今度こそ神様に信頼すべきなんですね。でしかも神様はですね、こう言ってるわけですね。私はアッシリアの手からあなたとこの町を救い出し、この町を守ると約束を与えて、でその約束の証としてこの信じられない奇跡も起こしてるんですね。これだけやっているのになおですね、神よりバビロンとの同盟を選ぶのかということをイザヤは怒ってるわけですね。でイザヤはこの、またイザヤのそのを使わせて、神様はこのヒゼキヤの態度に怒って非常に厳しい言葉で指摘します。で最悪の未来を示しています。イザヤはこう言っています、万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンに運び去られる日が来ている。何一つ残されまい、と主は仰されます。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろうという、まあ、非常に、まあ、最悪の未来ですね。あなたたちの王ですね、国は滅びると、全部財産はバビロン持ってかれると、で、王族は宦官になるという、まあ、実際これ起きちゃったわけですね、100年後にですね、まあ、そういうことを予言をするわけですね。ただ問題はこのヒゼキヤなんですね。ここで反省したかというとですね、こう平然と言い切るんですね。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。なんという鉄面皮な答えだということですね。反省全くしない。まあ、それがどうしたんですかって態度ですね。しかもそのような答えをした理由がさらに恐ろしいものでした。ヒゼキヤは自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったというんですね。つまり自分が生きている間さえ良ければいいんだと、あとは野とあれ山とあれ、そういう態度なんですね。どうしてこんな王様がですね、彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかったと列王記の記者から評価されたのか、大変理解に苦しむところですね。まあ、おそらくこれは皮肉なんではないかと思われてしまいます。でイザヤがこのヒゼキヤに厳しい評価を下していたというのはですね、どうして言えるかというと、ヒゼキヤはこのイザヤはこのヒゼキヤについてのですね、一連の話をですね、本当ならアッシリアから救われたところで終わってもいいんですね。そこでヒゼキヤの祈りが答えられたというところで終わらせずにですね、むしろこのですね、木で鼻をくくったようなヒゼキヤのひどい言葉でヒゼキヤの話を終えてるんですね。ですからなんでこのひっくり返したかというと、このヒゼキヤの不信仰を強調してると思うんですね。まあ、非常にこのヒゼキヤについてイザヤはがっかりしていたということを言えると思うんですね。まあ、しかしですね、しかし神様はこういう、まあ、無礼者とも言えるヒゼキヤに対しても、まあ、誠実であり続けるわけですね。その後ヒゼキヤはどうなったかというと、バビロンと同盟を結んでしまったことがアッシリアにですね明らかになって、アッシリアの激励に触れてですね、でまあ、ユダ王国はアッシリアの猛攻撃を受けるんですね。新しいセナケリブがですね猛烈に、ユダ王国を攻めてくると、で次々と主要都市が陥落してエルサレムも絶体絶命になった。まあ、その時にですね、神はヒゼキヤに与えた約束通りにですね、その時に、神様はヒゼキヤを見捨てずにですね、約束通りに彼とエルサレムを救い出したわけです。まあ、ただですね、本当にじゃあ神様はヒゼキヤの祈りに応えたのかというとですね、まあ、もしかするとこのヒゼキヤでなくてこのダビデですね、ずっと前のダビデのためにそうしたかもしれません。というのはイザヤ書37章35節にはこうあるんですね。37章35節にはこうあります。私はこの町を守ってこれを救おう、私のために 私のしもべダビデのためにって言ってるんですね。ですからヒゼキヤじゃなくてダビデのためにってわざわざ言ってるわけですね。まあ、ですからこれは神様は遠い昔にダビデと交わした約束を果たすために今回はエルサレムを守ったとも言えるわけです。まあ、こうしてみますとヒゼキヤの物語から浮かんできますのは神の誠実さと人間の不誠実さということですね。そのコントラストであると。信仰の人と称えられたヒゼキヤもイザヤの目から見ると、まあ、不誠実だったということがですね実は明らかにされるんですね。まとめになりますが、ユダ王国の中でも例外的なほど敬虔な王だとされているヒゼキヤが実際にはどういう人だったのかということを学んでまいりました。確かに彼はお父さんのアハズ王よりは、まあ、立派な人だったわけですね。父の過ちを正すために努力をしてきた。で、神はそれも認めておられた。まあ、しかし彼は肝心なところではアハズと同じことを繰り返しているんですね。つまり神に頼らずに人の力に頼ってしまう。神に信頼せずにですね、むしろ同盟国の力をうまく使って自分の、まあ、願い、願望、野心を遂げようとするわけですね。まあ、ここに彼の信仰の良さが出てしまうわけです。私たちもこのヒゼキヤの行動からいくつかの教訓を得ることができると思います。私たち日本も振り返りますとですね、このある意味でこの南ユダ王国のような非常に似た国際関係になるんですね。ユダ王国というのは、まあ、歴代イスラエルの国そうなんですが、北と南の大国に挟まれてですね、この時は北はアッシリア、南はエジプトという大国に挟まれていて、また新興国であるバビロンの力もだんだん増してくるというそういうですね、北と大国に挟まれている。で、これから伸びていく国もあるという感じですね。で、振り返りますと日本も今アメリカと中国と大国に挟まれていてですね、で、まあ、北朝鮮とかロシアというですね、まあ、友好的とは言い難い国に囲まれているわけですね。非常にこう大変であるということをみんなが今よく言うわけですね。で、その中で今日本はどうしようとしているか。まあ、平和憲法を捨ててアメリカにひたすら追従しようということをね、もう国を挙げてしてるわけです。今や日本はとうとう武器輸出三原則を変えて他国の紛争に介入、まあ、しないことを望んでますが、まあ、しかねない勢いです。いずれはアメリカ軍の一部になって中国と対峙しようというそういう勢いになってます。まあ、しかし日本はいわゆるキリスト教国ではありませんが、日本の平和憲法は世界でもイエス様の教えに一番近い憲法と言われています。そのイエスの教えを捨ててヒゼキヤが、まあ、大国に走ったようにアメリカに走ることが本当に良いのかということをですね、この国のクリスチャンは真剣に考える必要があります。またイザヤから告げられた裁きの言葉を自分とは関係ない遠い未来だからということで柳に風と抜け流したヒゼキヤの態度は今の日本とも残念ながら重なって見えます。自分には関係ない先のことだから結構です、ありがたいと言ってしまったヒゼキヤですね。例えば原発の問題があります。今日のエネルギー危機に際して原発再稼働しょうがないじゃないかという機運が強くなっていますが、しかし原発から生まれる膨大な核のゴミをどうするかという問題は全く解決されていません。未来の人が何とかしてくれるだろうという要はつけ回しをしているだけです。核のゴミが安全になるには10万年が必要とされています。まあ、人類が存続しているかわからないほど遠い未来の話です。で、現に今たくさんの核のゴミがですね、ガラス固形体が青森の6カ所村に備蓄されていますが、青森県は最終処理場になることを決して認めていません。誰も責任を取らない宙ぶらりんの状態です。それなのにどんどんゴミを増やそうとしているわけです。一体こういうゴミを押し付けられる私たちの先祖はどう、子孫はどういう気持ちになるかということを考えてみたいんですね。また日本の場合はもう一つ大きな問題があります。それは国の借金の問題です。今や日本の借金は1200兆円というふうになりますので、まあ、1年間のですね、税収の20倍以上ですね、天文的な数字になっています。毎年の税収を全部借金に回しても20年以上かかります。で、その国債の半分を日銀が保有しているという非常にこの危機的な状況であると、民間では支えきれないので国の借金を国の中央銀行が買っているというそういう状況になっています。いつまでもこんなこと続けられませんが、まあ、しかしです、結局こういった問題も次の世代の責任になってきます。 彼らは自分がしたわけでもない借金の返済に苦しむということです。しかもその期限はだんだん迫っているわけです。まあ、こういう大きな問題を話してもですね、大きなことを言っても、もうそんなこと言ってもどうしようもないじゃないかと、私たちにはどうしようもないと、そんなことを心配してももう気持ちが悪いだけだから、考えでやめようというですね、答えも返ってくるわけですが、しかし核のゴミも国の借金も私たちが無視をすれば消えるわけじゃないわけです。確実に子孫に負の遺産として受け継がれていきます。ユダ王国が、まあ、100年後に亡国というツケを払ったように、日本においても次の世代がこのツケを払うことになります。まあ、こういう無責任な話にしないためにも、私たちはヒゼキヤのように開き直ることなく真剣にこういう問題に向き合っていきたいというふうに思うものです。私たちが日本においてキリストの福音を述べ伝える必要があるのは、こういう問題に無感覚になってしまっている日本の人々を目覚めさせる、神の被造物、神から被造物を預かっているという責任の重大さを思い起こさせるということもあります。そのために一層福音伝道に励みたいと思います。お祈りします。天地万物の創造主であり、歴史を導かれる神様、その名前を賛美いたします。今朝はイザヤ書から名君と歌われたヒザキヤ王の信仰を学びました。しかし彼もまた神への完全な信仰に生きたというには程遠い人物でありました。しかし私たちも彼を笑うことはできません。私たちもまた神よりも他の力に頼ろうとしているからです。どうか私たちが勇気を持ってイエス様の教えに従うことができますようにお力を与えてください。我らの救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。